12ページ、後期高齢者医療制度、被保険者証を7月下旬に送付します。現在使用されている被保険者証の有効期限は7月31日です。7月下旬に8月1日以降使用できる被保険者証を送付します。8月1日以降は新しい被保険者証をご使用ください。ただし、10月以降、一定以上の所得がある人の窓口負担額が変わるため、薄紫色の新しい被保険者証の有効期限は、令和4年9月30日となっています。被保険者証は簡易書き留めで7月下旬に送付。受け取り時には受領印が必要です。不在の場合は、郵便物等お預かりのお知らせが配達されますので、お知らせに記載されている方法でお受け取りください。有効期限を過ぎた被保険者証は、8月1日以降、保健医療課の窓口へ返却するか、ハサミを入れるなどして、本人で確実に処分してください。令和4年度の保険料を決定。7月に令和4年度の保険料を決定し、納入通知書を送付します。保険料は特別徴収、年金からの転引き、または普通徴収、納付書、または口座振替で納めます。年度途中で納め方が変わる人もいますので、納入通知書に記載している納付方法を必ず確認してください。また、納付書で納める場合は、便利で納め忘れのない口座振替がおすすめです。納期内納付にご協力をお願いします。1、基礎控除額が変更されます。令和3年度まで、1人当たり保険料、年額最高64万円は、均等割額4万8100円足す所得割額、かっこ総所得金額等引く43万円、かっこ閉じるかける所得割率 9.41%。 令和4年度5年度、1人当たり保険料、年額最高66万円は、均等割額5万500円足す所得割額、かっこ総所得金額等引く43万円、かっこ閉じるかける所得割率 9.93%。 2、均等割額の軽減措置にかかる所得判定基準が見直されます。軽減割合、同一世帯、被保険者及び世帯主の総所得金額などの合計額の順です。7割、43万円足す10万円かける、括弧、給与所得者等の数引く1、括弧閉じる以下、5割、43万円足す28万5千円かける、被保険者数足す10万円かける、括弧、給与所得者等の数引く1、括弧閉じる以下、2割、43万円足す52万円かける、被保険者数足す10万円かける、括弧、給与所得者等の数引く1、括弧閉じる以下。後期高齢者医療広域連合、電話 29-8430、 保健医療課福祉高齢医療係 34-2095、 34-2096。 13ページ、 国民健康保険のお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の保険税の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯は国民健康保険税が減額または免除される場合があります。対象世帯と減免割合。1. 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者、国保の世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。減免割合。保険税を全額免除。 2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者、国保の世帯主の収入減少が見込まれる世帯。次の要件を満たす世帯。保険税が減額される要件。世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主について、次の1から3すべてに該当すること。1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに満た、収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 2. 前年の所得の合計額が1000万円以下であること。 3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。減免割合。次の計算式で算出した減免額。減免額の算出方法。保険税減免額は、A、対象保険税額×E、減額または免除の割合。A、対象保険税額を算出。対象保険税額は、A×B÷C。A は、世帯の被保険者全員について算定した保険税額。B は、世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主の減少することが見込まれる事業収入などの前年の所得額。C は、世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主と被保険者全員の前年の合計所得金額。 E 減免または免除の割合を確認。前年の合計所得金額、対象保険税に対する減額または免除の割合の順です。300万円以下全額、400万円以下10分の8、550万円以下10分の6、750万円以下10分の4、1000万円以下10分の2。世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主の事業などの廃止や失業の場合は対象保険税の全額を免除。対象となる保険税、令和3年度および令和4年度分のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。申請に必要な書類などの詳細については保健医療課、国保医療係までお問い合わせください。電話 34-2097。 一票の力を生かせ投票で。参議院議員通常選挙。投票日、日時、7月10日日曜、午前7時から午後8時。投票日に仕事、旅行、レジャーなどで投票できない人は、期日前投票か不在者投票ができます。期日前投票、日時、7月9日土曜まで、午前8時30分から午後8時。場所、町役場西側。 町民ホール、なお7月9日土曜のみ、青垣障害学習センター1階視聴覚室でも期日前投票ができます。選挙管理委員会事務局、電話 34-2106。
14ページ環境学習 in 川上村。川上村への森林環境学習に参加しませんか？森林環境贈与税を活用し、小学生と保護者を対象とした川上村での環境学習を実施します。本町にゆかりがある水や森林環境について楽しく学ぶことができ、夏休みの自由研究にもぴったり。ぜひご参加ください。日時、7月26日火曜。集合、午前8時45分。帰着予定、午後5時。小雨欠航。予備日、8月9日火曜。集合場所、町社会福祉協議会駐車場。対象、町内在住の小学生児童と保護者、児童1人につき保護者1人まで。児童のみの参加は不可。実施日と予備日の両日参加可能な人のみ。定員40人先着順。マイクロバス2台に分乗。主な内容、間伐見学、昆虫観察、森と水の源流観見学など。なお、天候などにより内容の一部を変更する場合があります。参加費無料、昼食は各自持参。申し込み、7月11日月曜から21日木曜の平日に、環境未来推進課へ電話または直接、電話 33-1660。 動きやすい服装、靴で参加してください。田原本町と川上村は、川上村との森林整備等の実施に関する連携協定を締結しています。この協定は、飲料用水や農業用水を通じ深い関係を有する川上村所有の森林の一部を本町が整備し、その森林を活用した事業を実施することに関して締結したものです。日々の生活で排出される二酸化炭素を森林による吸収で相殺させるカーボンオフセット事業による脱炭素社会の構築や、住民の森林環境に関する理解を深めることにより、持続的な循環社会を構築することを目的としています。環境未来推進課、電話 33-1660。 田原本町総合型地域スポーツクラブ、夏のテニス短期教室。日程、8月2日火曜、3日水曜、4日木曜。時間、対象、定員、先着順の順です。1、硬式テニス、午前9時から10時。年長から小学2年生8人。2、硬式テニス、午前10時15分から11時15分。小学3年生から5年生8人。3、ソフトテニス、午前11時30分から午後0時30分。小学6年生から中学1年生8人。場所、中央体育館テニスコート。保険代500円。申し込み、7月11日月曜からユニークスタイルへ電話で、0745-52-2544、中央体育館内、 NPO 法人青垣スマイルクラブ、電話 33-5882。 一緒に食べようよ、子ども食堂田原本。主催、日赤子ども食堂応援団。 町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原元を開催しています。参加無料。日時、8月27日土曜、正午から午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原元小学校区以外の児童は、保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ、申し込み。8月8日月曜までに、NPO 法人子育て健やかサークルへ。詳細は QR コードを読み取ってください。QR コードがあります。電話35-3835。なお、メニューは未定。アレルギーの対応はしません。15ページ。辻井いつ子講演会。子どもの才能の見つけ方、伸ばし方。ピアニスト辻井伸行さんの音楽の才能を引き出した経験を生かし、子どもの才能をいかに見つけて伸ばすかについてお話しいただきます。講師、辻井いつ子さん。日時、8月20日土曜。会場、午後1時30分。開演、午後2時。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。入場料、無料。申し込み、7月26日火曜までに申し込みフォーム、次の QR コードか往復はがきで。申し込みフォームの QR コードがあります。申し込み多数の場合は抽選。抽選結果を8月2日火曜までにお知らせします。1件の応募につき2人まで。人数の記載がない場合は1人とします。重複申し込みは1件のみ有効。託児室を用意しています。利用を希望する人は、お子さんの人数、年齢を申し込み時に記載してください。はがき記入要領。往診表、郵便番号 636-0247 田原本町坂手 233-1田原本青垣障害学習センター辻井いつ子講演会係。返信裏。ここは白紙。抽選結果を記載して返送します。返信表。ご自身の郵便番号、住所、名前。往診裏。1、郵便番号。2、住所。3、名前。4、電話番号。5、希望人数、2人まで。なお、託児室ご利用の人は、お子さんの人数、年齢。障害教育課、長、青少年健全育成推進協議会事務局。電話 32-6193。 親子で夏の星空を楽しみませんか？親と子で星を見る会。星に詳しい先生が天体望遠鏡を使って分かりやすく指導します。参加無料。日時、8月6日土曜、午後7時から8時45分。場所、道の駅レスティカラコカギ講義。カラコカギ遺跡史跡公園。星の観察。対象、町内の小学4年生から6年生とその保護者。必ず保護者同伴のこと。対象学年以外の弟妹の同伴は可能。定員親子10組。申し込み多数の場合は抽選。申し込み、7月12日火曜必着までに、電話か入力フォームで障害教育課へ。電話 32-6193。 入力フォームは QR コードを読み込んでください。 QR コードがあります。天候不良の時は内容を変更して実施します。障害教育課、 庁青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 自然の中で過ごしてみませんか。小学生ソニ体験学習、庁子ども会シニアリーダーの指導のもと、大自然の中でハイキングやレクリエーションをします。日程8月2日火曜、場所国立ソニ青少年自然の家、対象町内在住在学の小学5年生6年生、定員40人、申し込み多数の場合は抽選、抽選結果は7月20日水曜頃にハガキでお知らせします。費用500円、申し込み7月13日水曜までに電話か入力フォームで障害教育課電話 32-6193 へ。入力フォームは QR コードを読み込んでください。 QR コードがあります。障害教育課庁青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 16ページ重要事項を再度お知らせします。四季郡水道企業団からのお知らせ。納付書の支払い方法、コンビニエンスストアか取扱金融機関の窓口にてお支払いください。取扱金融機関、南都銀行、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、りそな銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行。7月の検診地域、奇数月前半、各内、八幡町、根太口、三輪町、安島町、材木町、境町、南町、新地、大門東、大門中、大門西、祇園町、市町、本町、茶町、恵比寿通り、殿町、幸い町、室町、小室東、魚町、朝日町、九本寺、柿の木原、柳町、島の町、新町、保津に、三笠、南三笠、観光庁。奇数月後半、西伊根、東伊根、平田、伊予戸、笠形、倉堂、為川南方、為川北方、金沢、八田、唐子、西新台、鍵、西鍵、小坂、安島、宮古、南八尾、西八尾、トンモト、西新町、金剛寺、松本、西武田、16選、保津1。保津地域について広範囲に検診箇所があるため、奇数月内で前半と後半に分けています。ご了承ください。検診時期、口座振替日、納付書の納期限。偶数月前半、奇数月前半に検診がある地域、検診時期、検診月10日前後、口座振替日、毎月当月28日、納付書の納期限、毎月翌月14日、偶数月後半、奇数月後半に検診がある地域、検診時期、検診月20日前後、口座振替日、毎月翌月10日、納付書の納期限、毎月翌月27日、備考。検診時期は、検診作業状況により、前後する可能性があります。口座振替日は、金融機関が休みの場合は翌営業日。納期限が過ぎた納付書は使えませんので、企業団へご相談ください。四季郡水道企業団事務局。 電話 32-2516。 犯罪や非行のない明るい社会のため、第72回社会を明るくする運動、健やかな青少年を育む見分けの集い、日時8月2日火曜午後1時30分から、場所三宅町立文化ホール。踊り愛をみんなで、四季地区厚生保護女性会。作文発表、前年度作文コンテスト作品。保護司の活動紹介、保護司による電話相談、ひまわりテレホン、電話 074220-6000、いじめ、非行、友達関係などに関する相談に応じます。一人で悩まずにお電話ください。相談日時、祝日年末年始を除く月曜から土曜日、午後1時から4時。健康福祉課社会福祉係、電話 34-2098。 手続きが簡単になります。申請書などへの押印の見直し、行政手続きを簡素化し、町民や事業者の負担軽減と利便性の向上を図るため、町に提出いただく申請書などの一部について押印の義務付けを廃止します。押印の義務付けの廃止を見送った申請書などについても廃止に向けた検討を継続します。またこの見直しは押印を拒む趣旨ではありませんので、従来通り押印されている文書についても受付いたします。詳細は申請書などの所管部署にお問い合わせください。押印を廃止する書類の例、乳幼児医療費受給資格証、子ども医療費受給資格証交付申請書、田原本町福祉タクシー利用券交付申請書、田原本町一時預かり事業利用申請書、道の駅レスティカラコ鍵専用利用許可申請書、各種補助金助成金交付申請書など。総務課法務文書係、電話 34-2114。 17ページ、マイナンバーカードなどの手続きを。マイナンバーカードなど受付時間の延長と休日開帳。受付時間の延長、7月6日、20日、8月10日、いずれも水曜、午後7時まで。交付の受付は午後6時30分まで。休日開帳、7月10日日曜、午前10時から午後4時。業務内容、1、マイナンバーカード交付窓口、マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新。2、マイナポイント支援窓口、マイナポイント予約申し込み。3、保険証利用登録支援窓口。この1から3以外の業務は行えません。窓口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口で印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機、キオスク端末から証明書を取得できるサービスです。サービスが利用できる店舗、セブンイレブン、 ローソン、ファミリーマート、ミニストップ。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、いずれも300円。利用可能時間、12月29日から1月3日と、システムメンテナンス日を除く午前6時30分から午後11時。なお、証明書の取得には、利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号の登録があるマイナンバーカードが必要です。印鑑登録証、住民カードでは、コンビニ交付を利用できません。マイナポイント第2弾。対象。1. マイナンバーカードを取得し、2万円までのチャージか買い物をした人。利用額の 25%、最大5000円分。2. 健康保険証利用申し込みをした人。7500円分。3. 公金受取口座登録をした人。7500円分。健康保険証利用申し込みをした人と公金受取口座登録をした人は、6月30日木曜から申し込み開始。事前準備。マイナンバーカードの取得。利用者証明用電子証明書の更新。証明書有効期限5年が経過している人。利用している対応決済サービスの決済サービス ID 及びセキュリティコードの確認。健康保険証利用申し込み2に申し込む人。公金受取口座の登録3に申し込む人。ポイントの申し込み方法。スマートフォンやパソコンでの申し込み。総務省のホームページを確認し申し込んでください。総務省ホームページの QR コードがあります。手続きスポットでの申し込み。町の窓口や郵便局、コンビニなどの手続きスポットで申し込みます。申し込みに必要なもの。マイナンバーカード。利用者証明用電子証明書。4桁の暗証番号。ポイント受け取りに使用する決済サービスの決済サービス ID。総務省ホームページを参照し、余裕を持って準備してください。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、総合窓口課、電話 34-2087、マイナポイント支援窓口、総務課 ICT 推進室、ICT 推進係、34-2073、保険証利用登録支援窓口、保険医療課、34-2097